皆さんおはようございます。ようこそお越しくださいました。皆さんと共に礼拝をこのように持つことができますことを主に感謝したいと思います。また YouTube で今日参加してくださっている皆さんを歓迎したいと思います。はじめに聖書の御言葉を開きたいと思います。今日は第一ヨハネの手紙第3章1節と2節です。第一ヨハネの手紙第3章1節と2節です。聖書をお持ちでしょうか。ですか。お持ちですか。お持ちですか。はい、開いてください。お読みします。一節、私たちが神の子供と呼ばれるために道父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実、私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは道父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのか、まだ明らかにされていません。しかし、私たちはキリストが現れた時に、キリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。今日はこの2節から神様の御言葉を解き明かしていきたいと思っております。皆さん、私たちが住んでいる今の時代、大変な時代になりましたね。しばらく前ですけど、この近くの奈良で、安倍元首相が銃弾に撃たれて、そしてお亡くなりになられました。この事件はもう日本を震撼させました。いや、世界中にこのニュースが流れて、多くの人々が心を痛めたんですが、しかし時間がだんだん経っていくときに明らかになったことがありました。それはあの山上容疑者の母親が旧統一教会と深い関係を持っていた。そして今も信者であること。しかも約1億円以上も献金を捧げていたという事実。そしてそれによって家が倒産して破壊してしまって、家庭崩壊が起こってしまった。まあ、こういったことがだんだん明るみになってきて、そしてこれからさらに警察の取り調べが進んでいく。こうなってまいりました。皆さん、本当に大変な時代です。これは旧統一教会は異端です。間違った宗教です。皆さん、この旧統一教会から多くの人々が苦しみと、そして痛みを持っている方は私たちは知っております。それでも今でも皆さん、霊感商法を持って多くの人々を誘惑、勧誘していることは事実であります。まあ、そのことについて今日はお語りするつもりはないのですけど、こういったカルトと言われているところの人々の救出運動をしている私の友人のウィリアム・ウッドという先生がいます。彼はアメリカから来られて、本当にこのような状態を心痛めて、日本で彼はこのそういうところに入った人々を救出活動を、まあ、ボランティアでやってらっしゃるんですね。彼は時として命まで奪われるという危険な目にも遭ってます。非常に大変です。でも彼は使命を覚えてですね、本当に愛する日本の方がそういった間違った宗教に入っていくことがないようにということで、必死に彼は救済活動をしているのであります。その彼が先週ニュースレターを送ってくれまして、ちょっと私はそのことを皆さんにシェアさせていただきたいと思います。これは実は米国で、アメリカで、バン先生の国ですよ。このアメリカで起こっている現実、最近ですね、個人預言者というのが非常に増えてるんです。アメリカで個人預言者というのはですね、スマホを使うんですよ。スマホを使ってですね、そして、集会が、まあ、集会が始まる前、控え室で、講師の控え室でですね、彼は、こう、お祈りしてるときですね、集まってる人々の情報を、そのスマホからばーっと拾い集めるわけです。そしてそれを入力して、集会に出ます。集会に出たときに、講習の前でそれを発表するんです。どういうふうに発表するかというとですね、35歳の男性で、〇〇州の〇〇市の生まれの方はいませんか？あなたは先月から失業しており、そのことで落ち込んでいます。しかし、主はあなたに失望してはならないとおっしゃっています。どうぞ前の方に出てきてください。こういうんです。すると、あまりにも具体的な内容なのでですね、会場は驚きと緊張に包まれるわけです。すると、泣きながら30歳代に見える男性が出てきて、私ですと言って前に立つんです。みんなの前で告白するんです。ハレルヤーと言って声を 割れんばかりに叫び声を出して、叫ぶんです。しかし回収が神の驚くべき御業と褒めたたえるのには、あまりにも皆さん簡単な仕掛けがそこにあったんです。ウィリアム・ノット先生はこう言っています。預言者は自分の YouTube のチャンネルを通して毎日のように情報を受信している。 YouTube はこうポジティブもあるしネガティブもあるし非常に危ないです。で、この偽預言者は毎日のようにこの多数のフォロワーをですね獲得していますから、 Facebook で預言者の友達になっている人もたくさんいる。で、預言者は多くの人間の個人情報にアクセスすることができるんです。そして自分の集会に参加しているかどうかも彼はわかるわけです。ですから彼らは神様から啓示を受けるのではなくして、 Facebook などのに掲載されている情報を利用しているだけなんですよ。本当に幼稚なトリックによってこのように騙されている方々が今アメリカではとっても多く出ているというニュースを私は手に入れました。数週間前、私は皆さん新使徒運動という話をしましたね。いわゆる南アフリカのヨハネスブルクのこの問題です。今世界でこのような間違った、誤った偽預言者、間違った教えを本当に本物であるかのようにあちらこちら伝えて教えている方々がたくさんいるんですね。これは皆さん約2000年前に聖書が語っている事実と重なります。このヨハネは、今日の手紙、ヨハネの手紙ですね、書いた視聴者のヨハネは、真理にとどまりなさい、こう言います。キリストにとどまりなさい、こういうテーマで、彼はこの書簡をずっと書いてまいりました。初代教会時代、キリストの教会と、そしてクリスチャンたちは、内側と、そして外側からの両面から激しい迫害を受けました。そしてその迫害は、苦しみは、今の時代、別の形で、違った形で私たちに及んできます。今、SNS が急速に進んでいます。この SNS によってプラスもあります。しかし、マイナスの面も結構あります。私たちは正しい目を、正しい耳を持っていなければ、簡単に騙されてしまう大変な時代に私たちは今置かれているんです。しかし、ヨハネはこのような困難な状況にあっても、キリストイエスにあるものは圧倒的勝利者を得る。言いました。その秘訣は28節です。お読みします。さあ子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。そうすればキリストが現れるとき、私たちは確信を持つことができ、来臨のときに見舞いで恥じることはありません。キリストにとどまりなさい。キーワードはキリストにとどまりなさい。異端の特徴はキリストから外れてます。イエスキリストから外れてます。そして自分が預言者が、あるいは使徒が王様になって、そしてまたお金、献金をたくさん集めて、自分がリッチになり、自分が名声を高める、そういう方向に走っています。キーワードはイエス・キリストから離れているということです。これは異端の特徴でありますね。真理であるキリスト様にとどまること。イエス様はあのブドウの木と枝の関係のように、枝が木につながれているならば、実を豊かに結ぶ。そのようなつながり、結びつき、この関係が重要であるということをイエス様はお話になられましたね。そしてヨハネはこの第3章に入りました。3章に書かれていること、一言で言うならば、神は光であるということです。これだけです。ヨハネはイエス様をキリストとは救い主という意味です。キリストと信じる者は本当に神の子である、天と地を作り成った、世界を作られた神様の異なるのである、こう教えています。三章全体でヨハネは神の子である印について述べているのです。これは順番にこれから解き明かしてまいりますけど、今日はその初めの2節からお話を進めてまいります。お手元のレジュメに従って2つのポイントからお語りいたします。まず第一、見よ何という愛。お読みいたします。1節、私たちが神の子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実、私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは、御父を知らないのからです。日本語の翻訳された聖書には、私たちが神の子供と呼ばれるために、こういう始まりですね。しかしながら、この原文の方ではですね、見よ、何という愛という言葉で始まっています。 ですから英訳聖書とかドイツ語訳聖書を見るとですね、そのような表現になっております。ヨハネはまず神様が与えてくださった愛の事実に注目しなさい、こう言いました。神様の愛に注目した時に、私たちの生き方、私たちの歩み方、このことが変わってくるんです。そうです、全世界を作りなられた、しかも愛である神様にお出会いして、その方を知って、その方の光のもとで歩むならば、当然その影響を受ける。神様のから出てくる愛、これも受けることができましたから、神様、愛を私たち、愛が私たちを変えてくださるものです。私たちは信仰を持っていても、教会に来ていても、罪にあるものなんです。過ちを犯します、失敗をしてしまいます。完全でないからです。なかなか皆さん、神様ということを実感することが少ないのではないでしょうか。神様の愛を実感できないと、心に安らぎがありません。心に不安が出てまいります。ではなぜ私たちは神様の愛が実感できないんでしょうか。考えてみてください。なぜ心が騒ぐんでしょうか。なぜ私たちは心が落ち着かないんでしょうか。なぜ私たちは不安に思うんでしょうか。聖書を長い間読んでるんです。教会にも長い間行ってるんです。長いクリスチャン生活を過ごしながらも、どうして神様の愛が実感できないんでしょうか。いろいろ理由ありますよ。いくつか挙げてみましょう。一つは、信仰によって信じるその福音という、いわゆるグッドニュース、良き知らせは感情ではないということです。感情は別問題です。神様は感情を与えてくださいます。感情があるから私たちは興奮してエキサイトメントして喜びを表すことができる。だから感情を無視するんじゃありません。どうぞ誤解しないでください。皆さん、感情は神様が与えてくださった素晴らしいものでありますね。しかし信仰は感情ではないんです。もし信仰が感情になるならば、ハイの時もあります、ローの時もあります。そのために上がったり下がったり変化してしまうようなもの、そんなレベルのものではない。信仰というのは神様の愛という真理の上に立つものです。この愛は不変です。変わりません。不動です。動くものがありません。二番目に、神様がなんと大いなる偉大な方であるかということを知らないことなんですよ。まあ、英語の賛美歌で、Jesus is my friend。そういう形の賛美があるんですね。もちろん素晴らしい。イエス様は私の友です。非常に近く感じることはいいんですけど、慣れ慣れしく近く感じて、本当の神様は、イエス様を遠くなってしまっている人が実はいるんです。なぜか、Jesus is my friend と日本人が言った場合ですよ、皆さん。自分の頭の中でイエス様ということを考えるわけです。そして my friend、私の友達なんです。つまり、自分の頭で理解しようとする神様。神、頭に収まるサイズの神様なんです。そうです。収まらないのは当然ですよ。なぜ？世界を作られた、宇宙を作られた、皆さん、本当に全世界を作られて、数十億もある星を、あの惑星を作られた神様、一つ一つにその星を神様の名前を付けたら、全部知っておられる。この神様が私を愛してくださってる。こんな大いなる神様が私の頭の中に収まるはずはないんです。でも私たちは頭の中を収めようとしてる。それは無理です、はっきり言って。収まらないのは当たり前なんです。自分サイズの神を考えてはいないんでしょうか。これが第二のポイントです。第三の問題、素直な信仰を持てないからです。子供と異なって大人になりますと、素直に物事を受け入れることは難しいです。お話を聞いても、クワさん、あなたは牧師さんだからうまい話をするけども、そんな簡単じゃないよね、世の中。よく言われますね。しかし皆さん、言葉ではないんです。信仰は素直な心で私たちは向かわなければならないものです。私たちに行く社会は悪意に満ちた人がたくさんいます。残念ながら罠にはめようとする人もいるんです。残念ながらごまかそうとするんです。残念ながら何億円という献金も奪い取って平気で、私たちは何もしておりませんと、悪いことしておりませんと会長が断言してましたよ。考えられないですね、皆さん。平気なんです。そうです。決して良い環境ではないんです。私たちが置かれているのは。そうです。そこで素直な心よりも、どうしても私たちは身構えてしまうんです。大人になって、いろんな経験を積んでいくと、 特に苦い経験をするならば用心しますよ。当たり前ですよね。当然です。皆さん、素直な心を持つことがとっても難しい。だからイエス様は言われましたね。誰でも幼子のようにならなければ神の国に入ることはできない。皆さん、この悪に満ちた世界の中でクリスチャンが世の光、地の城として置かれているのは、神様からの知恵をいただいて賢く生きる、その道が備えられているからなんです。これはキリスト者しかできない。神様から知恵をいただかなければ、この悪に染まったこの時代、どうやって私たちは生きることができるんでしょうか。皆さん、他にも理由はいろいろあると思います。きっと皆さんも他の理由を挙げられることでしょう。なぜ神様の愛が実感できないのか考えてみていただきたいんです。でも結論から言ったならば一点です。信仰が足りないからです。私の信仰が足りないから神様の愛がわからないんですよ。皆さん、信仰の反対は何ですか？不信仰です。信仰でクリアするならば、神を実感し、そして物事を自分の手に入れることが可能であります。皆さん、あのガリラヤ湖の湖上、あの湖の上でいた弟子たちを思い出してください。イエス様があるとき同じ船に乗っておられましたね。ところが突然暴風が吹き荒れて襲われてしまいました。ガリラヤ湖の小さなあの湖で小舟は木の葉のように動き揺れてしまいました。弟子たちはもうパニック状態に陥りました。こんな暴風の中で私たちは溺れ死にしてしまうんじゃないだろうか。マルコの福音書4章38節こう書いています。ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言った。この状態からどれほど大変な状況だったということは皆さん容易に想像できますよ。私たちが死んでも構わないのですかということは、もう死が直面に来ているぐらいの暴風の中だったんですね。39節、イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ静まれと言われた。すると風は止み、すっかり凪になった。イエス様という方はお言葉一つで自然界を治められた。普通信じられません。でも世界を作られたお方がイエス様であるならば、それは可能です。不可能ではない。この嵐を鎮めることは全く問題ない。さらに40節こう言いました。言われました。イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか？まだ信仰がないのですか？はい。まだ信仰がないのですか？あなた方は私イエスと一緒にずっといたではないですか？私が行った奇跡を見たではありませんか？私が病人を癒したあのこともあなた方見たではありませんか？私が人がするんじゃなくて神がなさる技をしたのを見たではありませんか？それでもまだ信仰がないんですか？私たちというのは本当に超自然的なことを経験すると感動しますよ。素晴らしいですね。でも感動というのは感情の一種で、時間が経つとだんだん薄れていくんですね。でも彼らは毎日のようにこの感動を覚えたに違いない。でもあまりにも感動多くて、それ通り過ぎてしまったのかもしれませんね。まあ、これは推測なんですけど、皆さん、信仰がなければ神を実感できない。弟子たちがそうだったんです。あなた方まだ信仰がないのですか？裏返すと、まだという言葉はその先があるんですよ。つまり信仰を持つことができる。そうです。この中にはこのヨハネもいたと思います。この第一ヨハネを手紙を書いたヨハネ、ヨハネの福音書を書いたヨハネ、いたに違いないです。まだ信仰がないんですか？この第一ヨハネの手紙を書いたヨハネは、あるいは福音書を書いたヨハネは、この時の戦場にいたところ、湖上にいた時のヨハネとは別人でしたね。全く変わっていたんです。そうです。ヨハネは次の第一ヨハネの3章2節で言っています。私たちは今すでに神の子供ですと言ったんです。第二のポイントですが、今すでに神の子供です。こう彼は言いました。今すでにと言ってるんですよ。イエス様を信じた者は、イエス様の恵みによって神の子となることができる。これは恵みです。贈り物です。ギフトなんです。神の子供となると、いつからでしょうか？ヨハネはこう言いました。ヨハネの福音書の1章12節です。しかし、この方を受け入れた人々、信じた人、その名を信じた人々には、 神の子供となる特権をお与えになった。つまりイエスをキリスト救い主として信じ、その人は信じた時にもう神の子となることができる、こう言われた。皆さん、なんという素晴らしい祝福のメッセージではないでしょうか。あなたは何千万円も献金する必要はありません。いいえ、信じるだけなの。 Just one point、 一点だけです。信じるだけで、これが神様が私たちに与えてくださった救いの道です。その瞬間に私たちは恵みによって神の子とされる。それは神様からの贈り物です。では神様の子となった者はどのような立場でしょうか。3番目、神の子供は神の国の相続人である。神の国、天の御国です。ローマ人の手紙の8章17節、こう書かれています。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人です。皆さん、共同相続人、私たちは何の努力をもしなくても、ただ与えられた恵みによって救われただけなくて、神の国も共同で相続する立場。皆さん、それは想像を超えるほどの大きな、そして高貴な身分です。私たちにはそのような身分が与えられている、そうです。しかし神様を知らない生まれのままの人間であるならば、神の怒りの子となってしまうんです。パウロはエペソの手紙の中でこう言いました。エペソ2章3節であります。私たちの皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながらの身怒りを受けるべき子らでした。そうです、皆さん、私たちもそうだったんです。キリスト者、クリスチャンというのは優れた器であるから選ばれたのではないんです。いいえ、ただ神様の恵みなんです。恵みというのは一方的な贈り物です。努力によって得るものじゃないです。ギフトなんです。それは神様からの贈り物だからです。神様からの贈り物は贈り主である神様ですね。このお方を知らなければ、またこのお方から始まらなければ全てのことは動かないんです。それは毎日神様との交わりから、神様と交わり、神様を知ることから始まります。これがデボーションです。これはとても大切です。一日の始まる前に心を静めて主の前に出ることはとても大切なことです。では恵みによって神の子とされた者はどのような立場にあったのでしょうか、あるのでしょうか。それが第二のポイントです。それは愛によって与えられた特権があるということです。2節をお読みいたします。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのか、まだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。ここでまず覚えたいことは、キリストに似たものになる。皆さん、似たものというのは同じものということですよね。心と体においてキリスト様に似たものとしていただく。私たちは罪許されたとはいえ、今も心に残る汚れがあります、汚れがあります。しかしその日、イエス様にお出会いすることができるその日、キリスト様が現れた時に全く清められるんです。しかも瞬間的に清められる。私たちの体も私たちの栄光の体と同じ姿に変えられる。これは私たちの頭では理解できないです。こんなに汚れたものが、こんなに不従順なものが、イエス様が来られた時にはイエス様によって変えられるんです。ピリピ人の手紙の3章21節こう書いています。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる身力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。皆さん、なんという素晴らしい御言葉ではありませんか。それはイエス・キリスト様のご再臨の時に起こることです。ですから私たちはそれを期待するんです。私がどんな器であっても問題ではありません。キリスト様が変えてくださるからです。 そしてその時に私たちは栄光の体に変えられていくと聖書は言います。それは未来に起こることなんです。どのようなことでしょうか。いくつか私は考えられると思いますね。未来にどんなことが起こるのか。マタイの福音書の17章1節、ここに栄光に包まれたイエス様の姿を見ることができます。それから6日目にイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。変貌山と言われるところの奇跡ですね。2節、すると弟子たちの目の前でその見姿が変わった。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。4節、そこでペテロがイエスに言った。主よ、私たちがここにいることは素晴らしいことです。よろしければ私がここに幕屋を3つ作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。これは旧約聖書を代表する預言者です。モーセ、エリア。幕屋というのは神様を礼拝する場です。あまりにも素晴らしいところで神様が臨在される場であると彼は言いました。5節、彼がまだ話している間に見よ、光り輝く雲が彼らを覆った。光り輝く雲が彼らを覆った。すると見よ、雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞け、という声がした。すっごい皆さん、ミラクルが起こったんですよ。イエス様があの洗礼を受けた時も同じようなこの場面が起こりましたね。そして黙示録の一章の16節を見ると、イエス様という方は威厳に満ちたお方であると書かれています。黙示録一章16節、また右手に7つの星を持ち、口から鋭い両刃の剣が出ていて、顔は強く光り輝く太陽のようであった。17節、この方を見た時、私は死んだ者のようにその足元に倒れ込んだ。するとその方は私の上に右手を置いて言われた。恐れることはない。私は初めであり終わりである、アルファでありオメガである、こう言われた。18節、生きているものである、私は死んだが、見よ、いよいよ限りなく生きている、また死と黄泉の鍵を持っている。ヨハネはこのように言いました。そして3番目に、第一コリント13章12節では、顔と顔を合わせて知るイエス様について書かれています。第一コリント13章12節、見よ、ごめんなさい、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。そうです、顔と顔を合わせて知るイエス様、素晴らしいことです。そして4番目に、ローマ人の8章です29節、神様のご計画にあるイエス様です。神はあらかじめ知っておられる人たち、知っている人たちを神の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。そうです。5番目、第2コリント3章、イエスと同じ姿に変えられる、聖書は言ってます。18節、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。そうです、皆さん、イエス様と同じ姿に変えられる。皆さん、ここに幸いな御言葉があります。第一ヨハネの3章2節、私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることを知っています。キリストをありのままに見るからです。さあ皆さん、ここまで私は4つ5つのポイントを挙げましたけれども、これは一部です。イエス様にお出会いするとき、イエス様のありのまま姿を見たとき、私たちもその光の影響を受けるものになる。つまり私たちのこの不完全な体を脱ぎ捨てて神様の前に立ったり、完全なものに変えられるというんです。これは贈り物であります。皆さん、ここに神の子となったものの確かな未来があるんです。イエス様を信じた人たちにはこのような未来が置かれている、未来が備えられている。ですから私たちはこのことを喜ぶものです。このことを感謝するものです。 それはキリストによる信仰を持つ者の特権です。信仰がなければ私たちはこれを自分のものとして受けることができないんですね。そうです、神を信じる者、イエスをキリストと信じる者には素晴らしい未来が待っている、備えられている、用意されている。私たちはこの世の中であまりに問題を抱える、多くの問題を抱えて疲れてしまうんです。でも皆さん、今それを横に置いてみてください。私たちの前には約束の素晴らしい希望が、未来が置かれているんです。話変わりますけれども、もう一昔前になるんですが、なりますが、 NHK でこんな番組が報道されておりました。 NHK が生きた方の方言を収録する番組だったんです。数人ずつ高齢者の方々を招いて自由に語り合ってもらう番組でありました。高齢者です。 Me too です。私も高齢者に入っていますが、高齢者たちが話す話題で圧倒的に多かったのは皆さん何だと思いますか？高齢者の方々が集まって圧倒的に多かった言葉はですね、若い頃の苦労話だそうです。若い頃はね、こんなことがあったよ、あんなことがあったよ、いじめにもあったよ、嫌がらせもあったよ、もういろんなね、そんな話をね、このするんだそうです。高齢者の方々は、今の若い方はですね、苦労が足りない、こういうことを言う人もいるそうであります。いたそうです。そういうことがそこで語り合われたんですね。しかし調べてみるとですね、このおなじみの上話をですね、人何度何度も繰り返する。年を取るとなんか同じことを何遍も言うということを聞いたことありますけど、皆さん何遍もリピートするとちょっと皆さん危険かもしれませんね。こう何度も、そして情熱的に話す人の中にいたそうです。この番組ではですね、高齢者は皆さん今の時代もそれほど変わっていないんじゃないかというふうに私は思います。私も気をつけなくちゃいけないと思っておりますけれども、私たちは何と言っても皆さん、何を見ても、あるいはまた何を見て何を語っているんでしょうか。過去を語るんでしょうか。あるいは神様の愛の事実を見て、神による確かな未来を語るものでしょうか。ここに大きな違いがあります。イエスをキリスト、救い主と信じる私たちには素晴らしい未来が約束されているんです。私たちに努力じゃないんです。頑張りでもないんです。いえ、贈り物なんです。それを私たちは感謝して信仰だけで受け止めることができる。その立場にある私たちは神様の贈り物を素直な心で受け入れるべきではないでしょうか。私たちは過去の出来事を忘れるというのではありません。そうではない。過去は過去。過去からたくさんのことを学びます。それはそれ。しかし、私たちの未来には素晴らしい神様の約束が待っていることを覚えてください。そうです。それを受け取る人は誰かといえば、それはイエスをキリストと信じたクリスチャンです。それがキリスト者、クリスチャンの特権であります。特別に与えられた権利なんです。そして相続人なんです。ですから私たちはこのことを喜ぶんです。喜びます。さあ、一言で言うならば、今日の私のメッセージは、神は愛です。まとめてみましょう。ここにまとめることができましょう。それは特権が与えられた私たちの立場だからです。神様は私たちに今朝もお語りくださいました。三章一節の言葉、もう一度お読みいたします。私たちが神の子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実、私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは、御父を知らないからです。世というのは、この社会、世間ですね。彼らは創造主なる神様を知らない。だから、天の父なる神様もわからない。こう、ヨハネは言いました。しかし、私たちは違います。キリストにある人は、キリストに似たものになります。似た者同士と言いますけど、皆さん、いつも一緒にいて時を過ごすならば、当然似てまいります。30年、40年、50年も一緒にいるならばですね、弱者は強者の影響を受けるんです。そうです。当然です。太陽に近づけば近づくほど太陽のエネルギーを受けるではありませんか。そうです。世界を作られた神様という素晴らしい方に近づけば近づくほど、私たちはその影響を受けるものです。これはロジカルですね。自然なことです。聖書はキリストにあるものに豊かな、確かな未来を語ってくれています。それは 愛にあって与えられる特権であります。三章二節を読みし、お読みして終わりたいと思います。愛する者たち、皆さんと一緒に声出して読んでみましょうか。はい、三、はい。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れる時にキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。アメン。お祈りしましょう。天の父なる神様、神は愛です。なんという大きな愛を神様私たちに与えてくださったんでしょうか。御子を信じる者はただ信じると信仰だけでこの特権に預かることが許されていること、本当にありがとうございます。今日私たちは御言葉を聞きました。感謝いたします。神様の贈り物を、このギフト、感謝して私たちは受けるものであることを覚えます。ここで応答の祈りをさせていただきましょう。いかがでしょうか。皆さん、礼拝に集われた皆さん、また YouTube で加わってくださった皆さん、今朝の礼拝に集われていかがでしょうか。私たちは神の子と呼ばれるその立場にある者として、どんな日々の生活を送っているものでしょうか。神様の素晴らしい贈り物、自分のものとしてしっかり信仰で受け止めているでしょうか。そして神様のこの素晴らしい影響を、光を、私たちどれほど受けているでしょうか。自問自答してください。そしてもし足りないところがあるとするならば、そしてまた自分に何か原因があるとするならば、今悔い改めましょう。神様の前に祈りましょう。そして神様の前に正直に今出ていただきたいと思います。どうぞお祈りください。お祈りいたします。天の父なる神様、感謝いたします。御言葉を感謝します。私たちには分からないことたくさんあります。不完全なものがどうして完全な御国を知ることができるでしょうか。しかしやがて時が来た時に、イエス様にお出会いする時に、イエス様と顔を顔を合わせてお出会いする時に、またイエス様と同じ姿に変えられる時に、そして威厳に満ちたイエス様に出会って、栄光に包まれたイエス様に出会った時に、私たちがこれらのことを一つ一つ明らかにされることを覚えます。ありがとう、感謝します。私たちが過去に目を止めて歩むのではなくして、未来に向かって信仰を持って歩むことができますように。今日礼拝に集われたお一人お一人が、 YouTube で参加してくださったお一人お一人が、この神様の祝福の御手の中を歩むことができますように、今週も祝福してください。感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。